はい、皆さんこんにちは。アマオジャパン優しい日本語でございます。本日も、前回に続き、ゲストトークということで、ゲストをお呼びしていろいろな話ができたらなと思っております。今回で2回目でございますね。はい、なんと2回目のゲストはですね、インドから、はい、お話ししていただきます。それでは早速ではございますが、ご紹介させていただきます。リシュさんでございます。はい、どうも、
まず誘ってくれてありがとうございました。
ありがとうございます、こちらこそ。すいません、ちょっと急に誘っちゃいましたけど。ありがとうございます。
全然大丈夫です。誘ってくれてありがとう。
ありがとう、嬉しいです、ね、
リシュと申します。
リシュさんですね、
インド人です。
はい、ありがとうございます。はい、先日ですね、あの、僕もちょっとインドに3週間ぐらいいたので、いろいろリシュさんには聞きたいことも今日ありますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、あの、簡単で構わないんですけど、あの、リシュさんの自己紹介というか、ちょっとしていただきたいなと思いますが、よろしいですか？
はい。
はい。
リシュと申します。
はい。
インド人です。
はい。
今、インドの首都、ニューデリーに住んでいます。過去の、5年間にわたって日本語を勉強していますね。まあ、そして、今は、今年、日本語を専門として、修士を卒業しました。
まあ、
どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。修士卒業ということですね。日本語の。
はい。
わ、素晴らしいです。
日本語専門として。
日本語専門のですね。はい。すごいですね。おめでとうございます。そして、あの、もう5年ぐらいですか？ 5 年ぐらいですか？日本語勉強。すごいですね。はい。リシュさんとは、おそらくインスタグラムかフェイスブック、インスタグラムですよね、きっとね。僕、
うんうん、
ね、はい、知り合って、一回、あの、僕の日本語トークの、なんかそう、その、ズームでみんなでトークするときに、一回だけお話ししたことありますよね。
はい。
あれの時ありがとうございます。
そうです。そう、まあ、その時も参加し、あの、
何参加してくださいましたね。
まあ、その時もいろいろお話ししてたんですね。まあ、インドについて、
ね、うん、
あ、いろいろな国の方々も、はい、ありました、その。
そうですよね。そう。韓国とかイギリスとかね、うん、いろんな国の方がいましたけど、うんうんうん、今日は、うん、リシュさん、インドですよ。
はい、インドだけ。
インドだけというかね、まあ、日本とインドっていうかね、はい、感じですけど、
そうそう、
はい、なんかね、前回聞いたこともあるかもしれませんけど、今日いろいろ聞かせてください。よろしくお願いします。まず、あの、リシュさん、あの、まだ日本にいらっしゃったこと、来たことないんですよね。
はい、まだまだですよ。
あ、まだまだですよね。そうですよね。あの、うんうんうん、日本の印象というか、もう5年ぐらい勉強してるので、いろいろ、まあ、知っている、ご存知、知っていると思いますけど、日本の印象ってちなみにどんなイメージですか？リシュさんの日本のイメージですね。
はい。
はい。
私にとって、まあ、日本は、もう面白い国だと思います。特に、あの、日本の、アニメとかは、まあ、一番好きですけど、それ以外、あの、日本の文化の中でも、まあ、歴史とかも勉強したことがありますね。まあ、その中で、日本の歴史も面白いと思います。ね、まあ、日本人の、その、なんか、義理と、まあ、その、時間通りに働くことは、まあ、とても面白くて良いなと思っています。
あ、そうですか。時間通り働く？ あ、なるほど
そうそう、
ね。
インド人は、それはちょっとダメ。
あ、そう
イン
で
ド
す
人
か。
にとっては、まあ、時間は、まあ、無理。
時間は無理っていうのがすごいです。時間は無理、インド人にとっては。あ、そうですか。その辺もいろいろ聞きたいことが多いので、僕も。え、先ほど、ギリって言いましたか？リシュさん。
日本人のそ
はい。
のギリの感じのことは
あー、なるほど
聞いたこ
ね。
とがあります。それもとても面白い。
ちなみに日本の歴史っていうのは何か好きな時代というか好きな歴史とかなんかありますか？昔の歴史？いつの歴
知ります。
史？
まあ、私、昔からの歴史を勉強してたんですから、まあ、好きな時代といえば、まあ、平安時代のことは、まあ、とても気になったんです。
すごい、あ、そう。ありがとうございます。ありがとうっていうのもあれだけど。そうですか。ちなみに平安時代のどういうところがその気になるというか好きですか？
まあ、とても平和的な時代でしたね。まあ、いろいろ
ああ。
な文化とかもその時に、
うん。
発展しました。
うん。そういうなんか。
その上、まあ、花とかもその時に、作られたんですね。
なんかいろいろ書かれたもの、なんか本じゃないけど、そういう書かれたものとか、
そうそうそう。
そういう文化もですね。
まあ、紫式部の、
おお。
源氏物語とかもその書かれたんですね。
ああ、そうですか。源氏物語も読んだことあるんですか？伊集
まあ、
さん。
すべてが読んだことがないんですけど、まあ、ちょっとだけ知っています。
多いですね。あ、結構、あれなんですね。そういう文化好きで読んだんですね。
なんか私たちの修士。あるいはその前のコースの、一部でした。だから私いろいろ勉強した。でも勉強して、気になりました。
そうなんですね。そうか。そういう日本語専攻で、いろいろ勉強してる中で、なんかそれについて、まあ、調べたり、書いたり、なんかそういうのをやったんですね。
はい、そうです。
そうか、歴史って言いましたね。で、歴史の前は何ですか？その、アニメ？
まずはアニメの話をしました。
すいません、アニメ
ア
で
ニ
すね。
メ好きです。そうそうそう。
一番初めに、日本語に、触れたというか、まあ、聞いたとか、なんか、それって覚えてますか？リシュさん。一番最初日本語聞いたのいつだって言われたら、わかります？
日本語を聞いた。まあ、2018年かな。その時、私、最初のアニメ、デッツノートっていうアニメを、見ました。
え、なんというアニメですか？
デッツノート？
あ、デスノート？
そうそうそ
あー、はい、
う。
デスノートですね。はい、わかりました。はい。
最初のアニメでした。
あ、そうなんだね。あ、デスノートも人気ですよね。
そう、とても人気です。
そうか。なんか今回、インドの人と、インドで、結構話したんですよ。いろんな人っていうか話しかけてくるから
そうそう、
なん
あ
か
り
日
まし
本
た。
人が行くとすごい 珍しいみたいですごい話しかけてくるんですね、インドの方がね。で、なんかアニ
そうそうです。
メ好きって言ったら、なんかね、まあ、ドラえもんと、服部くん？忍者服部くん？まあ、あと、ナ
そ
ル
れ
ト
は
かな？
ね、まあ私も、まあ、忍者ハトリか、ドラえもんとか、しんちゃ
あ、
んと
しん
か
ちゃん、
も、
そう、言ってた。
まあ、そんなアニメとかは、私たちインド人は、まあ、なんか子供の時から見ていたんですけど、それは、ヒンディー語で見てたんです。
あ、そうなんですね。うん、ふんふんふんふん。じゃあ、 一般的には若い子ならみんな知ってる？その3つは。
そうです。
で、リシュさんはデスノートは何？友達の紹介ですか？何か。
はい、
あ、
そうです。友
そう。
達に紹介されました。
へえ。そこで何？デスノートが面白いと思って、なんか日本に興味が出たんですか？
その時は、アニメに興味が出たんです。いろいろな、その時からいろいろなアニメを、見始めたんです。
ああ、そっか。はい。まずデスノートをきっかけに、まあ、アニメに興味が出たんだね。はい。じゃあ、他にもいろいろ見たんですか？覚えてます？デスノートの後。
デスノートの後は、ワンピース見
ああ、
ま
ワン
し
ピー
た。
ス。はい。
で、その後、進撃の巨人。その後、鬼滅の刃
おお。
2になりましたね。
あ、そうですか。結構大ヒットしたやつですね。ワンピース、進撃の巨人、鬼滅の刃。それで、なんか、まだその時は日本語は特に勉強してないんですよね。
その時勉強していました。日本語を勉強するきっかけというと、
はい。
私は、インドと日本、日印関係が、だんだん強くなっているんですね。だ
はい。
から、将来は、仕事とかをよく見つけるかなということを考えて、日本語を勉強し始めたんです。勉強し始めた後で、アニメに興味があります。
そうなんですね。じゃあ、アニメの前にちょっと、ま、これからというか、未来、将来とか、これからを考えて、そ の、
そう
日
です。
本とで そうなの？珍
そう
しいん
で
じゃ
す。
ないの？インドで、日本人、日本でビジネスって。どうなんですか？その辺。インドって聞くともっと、ね
いる。日本からいろいろな会社とかがここで、来ていますね。
え。ああ、はい。
ここでいろいろ開発されて
うん。
ますね。将来にも、この日印関係が増えるかもしれないから、
はい、
そういうことを決めました。
そうですか。これは素晴らしい。ありがとうございます。これは嬉しい
え
ですよ。なんか、最近ちょっと日本もね、日本人の方がちょっと元気なくて、いろいろな国から、海外から、まあ、日本に来たいっていう声はだんだん増えてるんですけど、なんか、インドから来てる、に、インドから日本に来る方は、だいたい2つのタイプで、1個は、インド料理、インドレストラン？インド料理レストラン？インド料理屋さんですね。これはまあ昔から来てるんですけど、まあ最近ちょっと減ってるみたいですけどね。はい。で、もう1個は、システムエンジニアとか、SE さん？エンジニアの人？ファイナンシャルとか、そういう金融の、に、まあ日本だと、東京の日本橋っていうところですけど、結構たくさんいらっしゃったりして、その2タイプが多いんですけど、あんまり多くはないんですよ、まだね。リシュさんとしてはどうですか？これからインドの方来てくれますか？日本に。
政府はいろいろなプログラムとかも、紹介しているんですね。
はい。
アモさんが知ってる通り、知ってるでしょ？日本は少子高齢化を直面しているっていうこと。この問題を、この問題に対して、対策として政府はいろいろなプログラムを、紹介していますね。そのプログラムによると、いろいろな国々の方々が日本へ行って働くかもしれません。
そうですよね。
インド人も、参加しています。そんなプログラムとかで。
そうですか。わ、嬉しいですね。はい。これはちょっと楽しみです。で、リシュさんが、じゃあ、ちょっと 日本とインドのこれからも、まあ、見て、ちょっと仕事のためにも勉強しようってスタートして、まず何したんですか？なんか日本語の勉強についてちょっと聞きたいんですけど、スタートを覚えてます？どういうふうに。
スタートは、私、デリ大学でパートタイムコースに、入りました。
大
そ
学
れは1
のレッ
年
スンみ
間の
たいな。
コースでした。
ん？
大学。私、随分、大学だけで勉強しました。日本語は。
あ、そうですか。あとはまあ、自分でも、その、独学というか、セルフスタディしてってことですね。
大学以外に自分で そ
そうですね。そうですか。もうじゃあ大学はもうひらがな、カタカナから始まって、
そうです。
挨拶でみたいな文法を勉強してって感じでしたか？
文法とか、そうです。
ちなみに、リスさんの、その、まあ、言語、言葉なんですけど、まあ、その、インドってなんか、もともとのその場所によって言葉が、ローカルの言葉があって、で、他の、その、ところと話すためのヒンドゥー語があって、で、なんか、学校ではイングリッシュで勉強するみたいな、そういうイメージなんですけど、その辺の言葉はどういうふうにリシュさんは勉強、まあ使ってきたんですか？何カ国語リシュさんできるんですか？なんかローカルの言葉、中国語、英語みたいな感じ。
私は子供の時から母語であるヒンディー語、そして英語を勉強してきた。そしてローカル、私はもともとインドのビハール州に属していますから、そのビハール州の言語も私はできます。
そうなんですね。家の中では、
ローカル
音、
なんです。
家の中では、どれを使う感じなんですか？お父さん、お母さんとか、兄弟とかは。その、
混ぜて。
ローカル 語？
日本語以外のすべてが混ぜて話しています。
混ぜて話すってことね。日本語以外でね。
そうです。日
そうなんだ、やっ
本語
ぱ
は
り。
私だけがわかりますから。
そうだよね。そうだよね。あれ、インドの方ってやっぱりミックスになるんですか？大体。
みんな、2つの、1個か2つの言語以上ができます。
そうですよね。そうですよね。そうか。で、なんか僕、ジャイプールにね、3週間ぐらい行ったんですけど、場所によってとかは、やっぱり、あまり英語も通じなくて、その、多分ムスリム系の方とかかな？なんか、ちょっとコミュニケーション取るときに、まあ僕ヒンドゥー語全然わからないんでね。そう、すごい難しかったんですけど、あれどうなん
ロー
です
カル
か？
で英語を喋る人も探すのはちょっと難しいでしょ。
やっぱりそういうことね。こ の、
そうです。
イ
で
ン、
も私、インドの首都に住んでいますね。だから、ここで英語をわかる人は、多いです。
やっぱりね。じゃあちょっと、そのローカルなエリアとか行くと、やはりその、ローカルの言葉か、ヒンドゥー語じゃないと、ちょっと難しい場所もあるってことですね。
でも、ヒンディ語は分かる、僕っていう場所も、北インドのことですよ。南インドにいたら、ローカルな言語と、英語が、
そういうこ
も
と
あり
ね。
ます。そうです。北インドで英語が分かる人は、ローカルな場所で英語が分かる人は、ちょっと少ない。でも、南インドへ行ったら、みんな、自分のローカル母語とか、以外に、英語を わかります。
ああ、そういうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。あ、なるほどね。はあはあはあ。下はみんなと話すために英語を使う。上、北の方はみんなと話すために英語かヒンドゥー語みたいな感じですか？
そうです。
あ、わかりました。わかりました。そうか、そうか、そうか。リシさんはね、首都の方なんで、まあ、ローカルの言葉とヒンドゥーと英語っていうことですね。うん。
そうで
じゃあ、
す。
その大学をきっかけに日本語をスタートして、どうですか？日本語の勉強は。その3カ国語と日本語ってなんか似てるとか、ちょっと全然違うとか、どんな感じでした？
まあ、正直に言えば、ヒンディー語の母語話者として、日本語はあまり難しくないと。
そうですか。その辺は、例えば、発音とか、文法とかですか？
文法のことです。日本語の、順番は、まあ、文法の順番。それは、ヒンディー語と似ていますから、それは似てて、優しく、覚えます。
あ、そうなんですね。はあ。じゃあ僕、ヒンドゥー語勉強しやすいかもしれないですね。僕たち日本人ね。違うの？
もしれないですね。そう、ヒンディー語の言葉はちょっと、まあ、発音することは日本人にとってはちょっと難しい。まあ、私
そうで
は、
すね。
一人の日本人にヒンディー語を教えたことがあります。その人は、まあ、なんか、発音に、まあ、迷っていたしました。
そうですか。
発
発
音は
音
難
ね。
しいから。
確かにね。
そう。
なんかなんかちょっと舌を巻く感じの、なんか、イメージです。
いろいろな、まあ、声があります。
そうですね。
日本語には、限れているんです。それは。
ああ、ですね。そうか。確かに。で、僕、ムトゥっていう映画知ってますか？ムトゥ。ちょっと古いから、リッシュさんわからないかな？日本ですごい大ヒット、すごいポピュラー、有名になった映画がありまして、インド映画でね。踊るマハラジャ・ムトゥっていう。ラジニカントってわかりますか？
むっち
ムトゥ。
ゃ、わかりました。
あ、あれ？
わかりました。
わかる？
南インドの
そう
こと
そう
です。
そうそう。
南インドの、英雄さんです。
そう。で、僕、あの映画大好きで、で、すごいリピートして何回も見て、ちょっとヒンドゥー語、これで結構耳に慣れたなと思ったら、あれ、ヒンドゥー語じゃなくて、タミル語だよって言われて。
そうでしょう。多分、だから私言った今、南インドの、英雄です。
そう
ラ
で
ジ
す
ニ
よ
カン
ね。
さん
あ、
の。
そうですよね。英雄ですよね。
そうです。
そう。で、あれ、ヒンドゥー語じゃないって言われて、ショックでしたね、もう。そう。なんだと思って、一生懸命勉強して聞いてたのに、そう。全然違うって言われて、もうショックです。タミル出身のインドの友達に言われて。
でもね、まあ、タミル語で、まあ、日本と似ている言葉とかがあるっていうことが私聞いたことがあります。
本当ですか？
そうです。タミル語は、まあ、ヒンディ語よりも日本語と似ています。
そうなんだ。なんでだろうね。
い
なんか
ろいろ
そう。
な、研究者は、まあ、言語の研究者は、それを研究してきたんです。まあ、やっぱり私、タミル語はできないんですから、よくわからないんです。
ああ、そうですか。うん、そうなんだね。あ、それもまた面白いね。インドの中にある言語の中で、なんで日本語にちょっと近いのかね。ね。面白いね。なんか、この間中国の方と話して、その人も歴史がすごい詳しくて、で、 中国、韓国、ベトナム、日本は、なんか結構、漢字でね、ちょっとつながってる部分がある、似てる部分があるって言いましたけど、ヒンドゥー語って、なんか近い言葉ってあるんですか？例えば、なんか、アラビックとか、なんかそういう、他の国の言葉でヒンドゥー語に近いのってなんかあるんですか？
言葉で言えば、日本語に私、今まで一つか二つの言葉を日本語と似ている言葉として、わかりました。
ほう
例え
ほ
ば、お世話になります。世話。
う。ほう。
その世話はヒンディ語にもあります。
ヒンドゥー語の発音は？
ヒンディ語でも世話。
え？
いうお
あ、そう
話
な
がありま
の？
す。言葉があります。
へえ、同
それ
じ。
も意味も、似ている。
そうだね。ああ、そうなんだね。そうか。あ、
誰かの面倒とかを見るっていうことですね。
あ、はいはい。
それはヒンディ語でも世話のことです。
あ、そうなんでだろう、それ。面白いね。日本語の世話はどこから来たんだろう。あ、そうなんですね。他には何か知ってますか？
今はちょっと覚えてないんですけど、
いくつかあるんです
ある
ね。
かもしれません。
はあ。じゃあ、勉強するときに、なんかまあ文法、特に文法とかで役に立ったっておかしいけど、日本語を勉強するときしやすかったんですね、勉強。
ボジョンは似ているから。
そっか。へ
英語の語順は、全然違いますね、日本語
そう
と。
ね、反対ばっかりで。だから僕たちは
そう、
英語が
そう
苦
です。
手ですよ。え？ と
そ
いうう こ
です。
とは、インドの方も英語苦手じゃないんですか？どうだ、まあ、みんなもう早くから勉強するとか、イギリスの影響とか、そういうことですか？
そうです。植民地なんですね。だから、強い影響を持っています。でも、やっぱり、インド人にとっても、田舎とかへ行くと、インド人にとっても、英語は結構難しいんです。
そうですよね。そうか。まあそう
もう、
ですよねって日本人だと分かる。
私のような、私の世代は、みんな、子供の時から、幼稚園の時から、英語とヒンディー語、母語を一緒に勉強してきて、ぴったり慣れています。やっぱり私の、父の世代の人々にとって、英語は結構難しかったです。
ああ、やっぱりそうなんですね。リス様のお父様のジェネレーション世代だと、
そう
やっぱ
そうそう。
違うんですね。そうか。今はだんだんね、若い人は、やっぱり英語の、もう早くからね、まあ、マストというか勉強する
そうで
もん
す。
ね。はあ、なんか、
それがいろいろなリソースとかもありますね。ネットフリックスとか、スポティファイとかでいろいろ英語の、ものを聞いて、すごく慣れています。
テレビとかどうなんですか？僕はホテルでインドのテレビずっと見てたんですけど、あんまり英語のテレビなかったんですよ。
それは人次第で番組を、選ばれていますね。
そうなんだ。そう。英語の番組もテレビではあるんですか？インドで。
英語の、ニュースチャンネルとかもありますし、子供たちのために英語の夢とかも見られます。
あ、そうか。じゃあもう小さい時からそういうのが見れる環境なんですね。ああ、じゃあその辺ちょっと日本と違うね。日本はやっぱりテレビつけるとほとんど日本語しかやってないしね。で、まあ日本も、ね、まあ植民地というか まあアメリカに戦争でね、負けてからですね、日本、アメリカがリードしてたんですけど、英語は勉強させられたんですけど、いっぱい。あまり話せる人少ないんですね。これは何が違うんでしょうか？なぜだと思います？リシュさん。
インド人って、まあ、前にも言った通り、いろいろな声がインド人できますね。まあ、日本人と違って、日本人の、まあ、ひらがなカタカナ、まあ、カナの中で、限れてるんですね、声は。だから、まあ、発音とかは難しいです。日
ああ、
本人
確か
の、
に
ヒン
ね。
ディ語と英語とかのような言語の発音難しい。
確かにね。発音が難しいのはありますね。それでみんな嫌になっちゃって、やめちゃったりとか
そう
ね。
です。
で、発音が、その変だとみんなに笑われると、もう日本人、他の人に笑われたらすぐクローズしちゃうから、心をね。
それもそうですね。インドと違って日本の味の文化も強いですね。
そうなんですよ。だから、なるべく喋らない。聞いたことあります？リシュさん。
そうです。
バイリンガルとかね。アメリカから日本の学校に転校してきた子が、なんか英語の授業で、わざと下手に読むっていう。いや、わざと下手に教科書を読まないといけないって。聞いたことありますか？
まあ、あまり聞いたことないです。
あ、そうなんですね。アメリカから来た学生が日本で、ちゃんと
笑
伝え、
わせるから、そうい
そう。
うふうに
そう。
するんですか？
なんか、かっこいい英語を喋ってって笑われるんで、わざとなんかジャパニーズ・イングリッシュで喋るみたいなね。そう。
そうですか。
そう。だから、それを言うような空気というか、ちょっと文化が。まあ、文化じゃないな、これな。そういうちょっと、なんかありますね。空気があります。日本にね。うん、
こん
まあ、
な感じを。
そう。それですね。そこは少し違いますけど。リシュさん、それでどうでした？じゃあ、結構日本語の勉強は、スイスイというか、いい感じで進んできました？早かった？覚えるの。
私は、漢字を書くことはちょっと難しいんですけど、それ以外はすべて良かったと思います。
おー、すごいですね。周りの人はどうですか？やっぱり日本語上手な人多かった？クラスメイトというか、その日本語のクラスで。
日本語のクラスで、まあ、大体の人は、なんか日本語を喋ることで迷っていたんです。まあ、それは難しいと、
うん。
考えていた。それ以外、漢字も難しいということがよく聞いてき
よく聞いた。
ました。
リシュさんはどうなんですか？話す、例えば初めて話したとか、話すスピーキングは結構難しくなかったですか？
まあ、私にとってスピーキングは面白く、まあ、私、いろんな日本人とよく話していたんですから、話すことはそれほど難しくなかったと思いますけど、まあ、こんな簡単な会話なら私、できますけど、まあ、やっぱり、なんか複雑なテーマとかで、話すっていうことが言われたら、まあ、私も。
専門用語もありますしね、なんかね。複雑だとちょっ
まあなん
と。
か、そのため、よく準備して、なんか、行くっていうことです。
ああ、そうか。じゃあ、リシュさん、もともとコミュニケーション能力というか、コミュニケーションすることは好きだったり、得意だったですね、じゃ
そうも言えるかもしれません。
あ。知りません。あ、そうですか。ねえねえ、なんかそういうのがちょっとあれだと、ね、なかなか、まあ特に日本人ですけど、英語使って他の人と話すなんて、無理無理無理無理無理みたいな感じなんで、そういうのはなかったんでしょ、リシさん。
私、いろいろ、まあ、自分の日本語能力を増やしたりということを考えて、いろいろな日本人と私、話してきたん
すごいな。それどうやってやったの？なんか、ネットで日本人と友達になったりとかってこと？だってなかなかいないでしょ？日本人。
ハルトークというアプリを使って、まあ、そこで、まあ、大勢の日本人は英語を勉強したり、英語を 私と同じように英語の、ね、能力を増やしたいということを、きっかけに そのアプリで、まあ、いろいろな日本人を探していると思います。
じゃあ、ハロートーク使ってやってたんですね。
そう、そうで
ああ、
す。
いいですね。そうそう。ハロートークはいいですよね。なんか結構、日本語勉強したり、英語勉強してる方も、あれで友達作って、すごい
うん、そう、そうです。
上達したりとか、なんかそう、ネットワーク作って、みんなで勉強したりとか、あれは結構便利ツールですよね。
はい、とて
う
も勉強。
ん。ああ、そうなん、じゃあ結構、積極的にいろいろそういうインターネットで友達作ったり、日本人に英語を教えたりとかで、自分も日本語を話したんだね。う
そうです。
ん、そうか。じゃあ、だんだんそうやって話すようになった。で、どれぐらい前でしたっけ？結構前ですけど、日本語で YouTube ビデオ1本作りましたよね。リッシュさん。
はい。それは、まあ、私、まあ、一つの、なんか、競争なので、まあ、コンペティションっていうこと、それに参加して、動画を作って、それをアップしたんです。そこで、ライクしてもらったんです。
あれはね、なんか日
皆
本
さ
語
ん。
の、なんかコンペ、なんか大会みたいなやつ？なんか日本語の話す大会みたいなやつ？研究の大会みたいなやつ？
そう、そうです。まあ、日本語を、まあ、一つのテーマを選んで、そのテーマをどのように、表して、その上で、まあ、どのように日本語を喋ってるかといういろいろな点で私たちが、評価されました。
あ、そうなんですね。うん。あれはなんか面白かった。なんか、どっかの、ちょっと田舎のエリアに実際に行ってね、いろんな文化紹介してましたよね。うん。あれ、なんか、一緒に、説明してた方も、あれ、日本語の話してましたね。
友達でした。
あ、友達なんですね。うん。キスさん、じゃあ、今も結構日本語を話すインドの友達とか、実際日本人とか、たくさんいるんですか？
私の同級生たちはみんな日本語がよく話せます。
うん。
それ以外、日本から来る、留学生
うん、はい。
の大学にいます。その人たちは、まあ、ヒンディー語もよく話せます。
話せるの？その大学生たち？あ、そう。へえ。じゃあそこで、ちょっと言語こう、まあコミュニケーション取るんだね。ああ、そうか、そうか。うん。それはじゃあ、結構に、日本語で話す機会は多そうですね。うん。家とかでも、例えば今でもなんか、まあ、勉強とかっていうのはどうなんですか？やってるんですか？なんか。日
で、
本語
まあ、
の。
もちろん、つくと、日本語で、話すことができ、自分で勉強してます。まあ、いいですか。
うん。なんか漢字とかも勉強してるんですか？
何回も書いて、
はい。
まあ、覚えて、暗記します。
暗記してる。へえ、そうか、そうか。じゃあ、あれですね。日本語、毎日、まあ、話すか、あれですけど、書くか、話すか、聞くか、見るか、みたいな環境ではあるんですね。
そうです。大学でその環境が、よくもらいました。で、
はい。
まあ、ちょっと難しいですね。家で自分で勉強して、まあ、いろいろな番組とかアニメとかを見て、日本語を
なんかこの間リシュさんのメッセージで、何でしたっけ？なんか、リシュさんがアンケートみたいの取ってたじゃないですか。あれは学校のなんか、集団主義とか個人
それ
主義のや
は、
つ。うん。
それは、論文の一部でした。
あ、論文か。修士課程の論文のやつですね。
はい、そうそう、そうです。
ああいうので、やっぱりああいう日本人の集団主義とか、そういうう
んうん。
のもやるんですね。やっぱりね。面白いね。
はい、私たちは日本の文化とか、歴史とか、何も言ったので、すべてが勉強しました。
そうですよね。どうですか？
私の、
歴史、さっきお聞きしましたけど、なんかその日本の社会というか ちょっとネガティブなね、働きすぎとか、例えば、スサイ、自殺
あ
が
る
多い
し。
とかいろいろあるし、ネガティブなニュースも多いですけど、どんな印象ですか？日本の社会とか、なんかそういう問題みたいな。
修士課程の私たちの一つの科目でした。それは日本の社会も、日本の社会、日本の事情っていうこと、
はい。
という科目でした。日本事情。その中で、日本の社社会問題とかも勉強しました。その中で、少子高齢化、労使、残業とかね、
あ、残業が多いとかね。は
そうい では
い
す。
はい。少子高齢化とか。
では も
い
やっぱ
はい。
り私の、正直の考え方は、どの国もどの地方でも、いいことと悪いこと両方がありますね。だから、それを受け入れる必要、と思いました。なんか、どこかのいいところが、まあ、好きでしたら、まあ、悪いことも、まあ、受け入れなければなりません。
あ、素晴らしい。そうですね。どこにでもいいところ、悪いところありますもんね。ね。確かに。で、さっき言った、時間通り、日本人が時間通り動く、インド人は難しいですっていう、お話でした
の
けど。
悪いところです。
この辺は、まあ僕もちょっと3週間ですけど、いろいろ体験して、じゃ全然日本人と違うなっていうところは面白かったですけどね。
そうです。そうです。
だそれもね、さっきリシュさんが言ったみたいに、多分日本人は怒っちゃうところもあるけど、僕としてはね、いや、こっちの方がいいなって思うこともありましたよ、インドで。ちょっと日本人が厳しすぎて、細
そう
か
です す。
ぎるところがあるから、だから大体インドに行くとみんなちょっと、インドに行く日本の
それは、い
YouTuber
ろいろ
ね。
日本人は、なんか、インドで来て、まずは、日本人は時間通りじゃないっていうことを、まあ、イライラしてしまうけど、その後、まあ、でもこのようにしてもいいな、日本は厳しすぎかな、ということは、後で考えてしまいます。
そうなんですよ。だから日本のままでいるとインドでね、いろいろストレスになる人もいますし、もうやっぱりインドにちょっとそっちの世界にいいなと思うとね、ちょっと日本に戻りたくないっていう人もいますしね、僕の知ってる人でも。
そう。まあ、私たちの大学で、まあ、なんか、いつかな、まあ、1月か2月ぐらいに、日本から、まあ、学生たちが、留学していたんですね。その学生たちも、まあ、最初はインドの食べ物とかいろいろな文化を見て、まあ、いろいろショックを受けていたんですけど、
すいませんね。ショック受けてすいません。
まあ、ショックっていうと、まあ、その時間通りに行かない授業に、まあ、5分か10分、まあ、遅れても大丈夫だっていうことを見て、まあ、いろいろ、そんなショックとかを受けました。でもやっぱり最後で、まあ、日本に帰りたくないな、ここで 生きていけたいというふうに言って
ああ、言ってた。やっぱりそうなんだよ。そう。
た。
それ
そう
よ
で
く
す。
わかる。よくわかる。
日本は厳しいということを 言ってた。
で、最近はね、リシュさんのジェネレーションもそうですし、その若い人が、もう厳しすぎるとか、なんか細かいのとかもうちょっとやめないみたいな。 もうちょっとラフに行こうよみたいな思ってる若者が多いんで、特に若い人はね、うん、あのインドなんか行って体験したら、あ、やっぱこっちの方がいいじゃんって思う人いるかもしれない。そう。
でしょう。まあ最近あの西洋の文化とかを西洋ことを見て、まあ、日本も、まあ、だんだん変わってると思います。
あ、そうですね。そう。特にね、残業に関してとかはもう、会社がもうしないでくださいっていうふうな、まあ、法律もできたし、その辺の若い人たちもなんか残業とかするならこの会社は辞めますとか、なんか残業のない会社がいいですとか、そういう人も増えたんで、だんだんね、変わってきましたよ、そこは。うん、そう。なんか今、日本から見ると、中国とか、台湾、韓国、まあ、アメリカもね、なんか日本人より働いてるイメージがありますよ、最近は。うん。それぐらい日本人、ちょっとね、楽になってきましたよ。まだインドには追いつきませんけど。
それはまあ
それは はい。いや、わかりますよく。僕はその厳しすぎる日本で結構あまりうまく集団行動ができないタイプだったので、なおさら、なんか僕インドに行って思ったのは、あれ結構こっち派の人だなと思いましたね。あれ僕インド派なんだなと思いましたもん、行った時に。あ、僕言ってんの正しかったなって。そう。日本にいるとね、お前ちょっと適当すぎるとかなんか言われるんだけど、うん。インド行ったらこれでいいんだと思いましたよ、僕もやっぱり。はい、そういうのありますね。
まあ、またインドに来て、そこで、
もちろん。
ここで住んでください。
そうですね。そうですね。もちろん、もちろん。だからね、ぜひ、いつかわかんないですけど、リシさんが日本に来たときにね、またどう感じるかも、ちょっと聞いてみたいですね。思ってるのと違うのか。もう前よりは、その残業とか働きすぎのがね、だんだんちょっと変わってきたんで、そこは変わってきたかな、良くなったかな。あ、義理っていうのは何ですか、先ほど言った。約束を守るとかそういう感じ？
そう。自分が一番大切なことは何ですかっていうことを、いつも、考えて、それに対して、働きます。そしてみんなを尊敬するということも、まあ、私は気になりました。
そうですか。その辺はどうなんですか？インドとかはどうなんですか？
まあ、
私の、はい。どうぞ。
インド人はね、まあ、別々、まあ、いろいろな方々があって、
はい。
やる人もあるし、やらない人もあります。まあ、他の人の、考え方とかをあまり気にしない人もありますし、する人もあります。でもやっぱり日本で、まあ、隣の人はどう思うか、そういうことはよく考えますね。
あ、そうね。そうそう。そのリシュさんが、ちょっとテーマにしてた集団主義、個人主義のもそうですけど、なんか日本の場合、自分の意見があるけど、まず周りの意見を聞いたり見て、自分の意見をそれに合わせなければいけないっていう、そういう、なんか、常識というか、そういうのが、そういう教育があるんでね。うん。
そうです。
そうですね。で、僕、インドでちょっと一個ね、イメージと違ったことがあるんですね。それは、シャイな方多かったんですよ。そう、ジャイプールだけかな、わかんないけど、結構、恥ずかしがるっていうか、なんか日本人ってシャイって言われてて、なんか、あんまり話しかけるのも苦手だしみたいな感じなんですけど、インドの人は話しかけてくる人はすんごいんだけど、ほとんどはなんかあんまり話しかけてこないで、ちょっと遠くから見てる感じ？シャイなイメージがありましたけど、インドの方、
そ
まあ、
れ
広いけど、
は
どう
よ
です
く、
か？
田舎とかのことでしょ？
あ、ジャイプール
田
です
舎
か。
とかで、首都とかの、つまりメトロシティとかで行ったら、まあ、みんな、それメトロシティは、まあ、日本とちょっと似てると思います。おしゃれな人が多いんです。
あ、そうですか。
話しかけない人が多いかもしれません。
そう。で、なんか、僕が受けたイメージは、その街に出ると、もう、ほとんど90%のインドの人が、僕のことを見るんですよ。珍 しい
そ
み
れ
たい
は
で。
やっぱり外国人として、まあ、じるじる 見られる。
なんか、僕、オフシーズンにジャイプールに来たみたいで、なんでこの季節に来たんだって言われて、本当、日本人誰もいないし、欧米、ウェスタンの人も一人もいない、もう本当に観光客、僕だけみたいな感じだったんで、すごい見られたんですけど、これね、ただちょっと違うのが、ちょっとなんかおしゃれなレストランとか、まあ、例えばスターバックスとかね、あとはなんかその有名なそのおしゃれなレストランとか、あとショッピングモールとかね、大きな。そういうとこ行くと、なんかあんまり見ないっていうか、まあ、別に、あ、なんかいるな、みたいなぐらいな感じだった。あれ、何なんだろうな、と思って。なんか、そういうインドのに住んでる人によっても、なんか違うのかなって思いましたけど。
ローカルな場所で行ったら、まあ、よく見られるでしょう。で
ああ、そう
も、
ね。うん。
前にも言った通り、メトロとかで、メトロシティとかで行ったら、まあ、大きな、まあ、都会みたいなところで行ったら、のことです。
うん。あ、じゃあ、なんか、慣れてるってことですか？外国人に。
そうです。
やっぱりね、それ感じました。なんか、その、インドで僕がやっぱ一番強く感じたのは、その、やっぱり、その、まあ、日本も最近格差が大きくなりましたけど、インドの格差ってあるじゃないですか。その、リッチピーポーと、その貧しい方の格差とか、あとは、まあ、ちょっと、あの話でいいか分かんないですけど、いろいろカーストの歴史とかね、なんかそう、あとはそのやっぱりリリジョン、宗教のなんかこの問題とかも含めて、
それもあります。
なんかいろいろその、なんだろう、立場というか、その人によってその、なんだろう、これ分かれてる感じがしたんですよ。分かります？言ってること。
その差が今
はい、
も見られ
そう。
ます。
そう。だからさっき言ったみたいに、ちょっとおしゃれなレストランと、普通のストリートとで、なんか雰囲気、空気が全然違うみたいなね。
そうです。
だからそこは、あまり日本じゃ体験できないんで、すごい、なんかいろいろ考えましたね。うん。まだ答えは出ないですね。うん。インドが広すぎるから。ね。
どうでしょう。まあ、田舎のところで、そんな差が、もっとも、有力になれます。やっぱり、都会へ行ったら、まあ、それほど見られません。これは普通と考えます。外国人としても、
やっ
インド
ぱ
人
り
と
ね。
しても。
リシュさんに一個聞きたいんですけど、ニューデリーから見たジャイプールって、ちょっと田舎なんですか？ジャイプールって。
テイクールで、まあ、両方 です。
両方がある感
観光
じ。
の場所。観光のところは、まあ、やっぱり多いんですね。だから、観光者がよくそこへ行きます。やっぱり、それはちょっと田舎みたいなところです。
あ、確かに。なんかオールドシティっていうところもあるし、ほんとロー
そう、
カル
そう
な、
です す。
ごい、本当にそう
ロー
いうエ
カ
リア
ル。
もあったし、とにかくいろいろ見たんで、なんか、やっぱね、すごい貴重な時間でしたね、インドは。そうか。デリーはあの空港しか降りてないんで、ちょっと次はデリーですね、ニューデリーとか見てみないと分かんないですね、やっぱりね、大きなシティを。 リスさんはどうなんですか、このインドの、まあ、人口がね、この間世界一に
う
なりましたね。お
ん、
めでとうございます。おめでとう
そう
ございます。もっといると思うんだけど、絶対インド人。インド人もっといるでしょ、本当は。絶対数えてない人いるよ。僕見たもん、数えてない人。まだいるよ、いっぱい。
あ、そうでしょ
どうですか、これからのなんか、今、モディ首相ね、いろいろなとこ行ってますけど、インドの
い
未
ろい
来
ろ
と
ない
う
対
か、
策とかも作っていますけど、私たちの若い世代はそれを認識していますけど、古い、前世代のことをよくわかんないけど、この後の世代は、これを、あまり、それを減るために、考えていると思います。
やっぱりリスさんも多分ね、今勉強し終わって、このグローバル、なんか外にも、まあ、出てくのかわからないですけど、どうでしょう、インドのリシュさんの世代の人は、海外に行ってとか、そういうことを考えてる人は多いですか？
多いです。
日本ってどういうイメージですか？なんか最近ちょっとなんか弱いイメージがあって、例えばなんか、稼ぎに行くならオーストラリアだとか、なんか中国だなんて、タイの方が最近は給料が、なんかお金がいいんだみたいな、なんか日本はちょっと安いんだみたいなイメージもよく聞きますけど、どんな感じなんですか？インドから見た日本の印象？正直に聞きたいんですけど。
最近はね、一般的にインド人は日本を憧れていると思います。
ああ、そう
そ
で
れ
す
はアニメのおかげです。
か。ああ、アニメか。やっぱすごいね、アニメ。
アニメがすごく人気です。インドの若い世代。
じゃあ、
憧れてると思う。
アニメで憧れて、なんか日本に行きたいみたいな、アニメの、なんかグッズが欲しいのか、それともアニメに出てくるような日本を見てみたいとか、そういう観光？
観光
観
の。
光でね。そうか。じゃあ、ああいう食べ物もそうだし、温泉に行ってみたいとか、山に行ってみたいとか、君の名はの場所に行ってみたいとか、
そ
そうい
う
う。
です。
へえ。じゃあ、観光とし
ア
て
ニメ
は
でい
人気
ろいろ
があ
な
る
日
の
本の食べ物とかも見ていますね。食べ物とかも食べてみます。という子に、よく言
かな？あ、
わ
そう
れて。
か。リシュさん、日本の食べ物はどうですか？時々
私、
食べ
食べ
ま
た
すか？
ことがあります。
そうですか。どんな
寿
食べ、
司。
お寿司？
寿司とか、天ぷらとか、ラーメン。
どうですか？ニューデリーに結構ありますか？日本の料理屋。
そう。
あ、そう。あ、そうですか。好き
ニュー
です
デリーに
か？
あります。はい、でも、やっぱり、私はインド料理が好き。
あ、いろいろ
嫌
すぎ
い。
る。
嫌いではないんですけど、口にもうインドの味が慣れてますから。
あ、まあ、そうですね。
でもやっぱりラーメンが、でも美味しかったと思いま
あ、
す。
そうなんですか。これ、リシュさん、日本のカレーって食べたことありますか？
いえ、まだです。
やっぱりそうですけど なんかあんまりインド人、僕今までインドの友達に食べてもらって、あんまり評判が良くないんです、やっぱね。なんか、
そう
甘いのかな カレーじゃない。美味しくないとか、カレーじゃないって言われる。で、僕インド料理好きなんですけど、やっぱり、なんとなくわかる。多分ちょっと違うのかなーって。ね。
字が違います。
ココイチって知ってますか？
ここ一
日本で有名なカレー屋さんです。チェーン店ですけど、ココ一番っていうカレー屋さんがあるんですよ。ココイチっていう、聞いたことありますか？
ないですけ
ど。あ、ないですか。確かデリ、ニューデリーだじゃなかったかな、どっかにインドにもオープンしたらしいんですけど、なんかね、
ニューデリーだと私一回行って、
何ですか？
ニュ、いや、ニューデリーで、私行ってます。
あ、行ったことあります？
いや、まだですけど、
あ、まだです。
行ってみたい。
あ、行ってみたい。あ、そうですか。ニューデリーだったらね。確かそうだった気がするんだよな。うん、なんか、例えばロンドンでもオープンして結構人気だったりして、なんか、やっぱカレーの国だからインド目指そうって言って、ココイチがインドに勝負し、勝負しに行ったみたいですけど、まあでもまあまあまあ、YouTube にあると思いますけど、なんかインド人もまあまあまあ美味しいんじゃないみたいな人もいましたね。どうなんだろうな。いつかちょっと日本のカレーもちょっとチャレンジしてみてください、リッシュさん。
はい、見てみます。
いや、でも食べ物で言ったら僕は、今回3週間、なんかベジフードだけ食べたんです、ベジフードね。
ああ。
そのエリア結構ベジフードばっかりだったんで、で、私がお邪魔したインドの方とか、結構ベジの方ばっかりだったんで、ベジフード3週間食べましたけど、今までベジタリアンフード、日本だとあんまり食べたことなかったんですけど、すごく美味しかったですね、インドのベジタリアンフード。
はい、インドでベジタリアンの方多いんですから。
ですよね。めちゃめちゃ美味しいね。
そうです。だから美味しく作られています。
美味しく作られていました。あれ、本当に美味しい。あれ、いや、ね、海外、今、いろんな国のね、方から、まあ、ベジタリアンの方とか、ビーガンの方から、なんか、レストラン紹介してくださいって言われるんですけど、本当ないんですよ、日本って。東京にちょっとあるぐらいで、まあ東京とか大阪とか大きな町に。だからね、やっぱりなんかなかなか食べれないけど、インド料理屋ではね、ベジフードがあるんで、なんかベジタリアンの人に聞くと、日本にベジタリアンフードレストランないから、インド料理屋によく行くって言ってましたね。うん、美味しいですね。リッシュさんもよく食べますか？
はい、私はよく見てて、食べます。
あ、そうですか。そうなんですね。
インド人はやっぱり、普通、日常で、
はい。
ベジタリアンフードだけを食べます。
そうですよね。
一週間で、2回ぐらいで、ノンベジタリアン方々も、1週間で2回ぐらいだけ食べます。
あ、そう
肉
な
と
んで
か
す
を。
ね。あ、そうなんですか。全然食べないわけじゃないですね。
普通はインド人はそういう。
そうなんですね。なんか僕が行ったジャイプールだと、やっぱりちょっとムスリムタウンとちょっと分かれてるところがあって、なんか食べ物もあれ、ちょっと違うでしょ？だからこっち側だと。
地方によって食べ物も違います、インド
ああ、
で。
まあ、そうか、そうか。確かにね。なんかこっちの通り行くと、お肉、外で焼いてる人が多いな。あ、こっち行くともうほとんどベジタリアンだな、みたいな。なんか、ちょっと、すごい分かりやすかったっていうか、面白かったですね。なんかね。ああいう違いもあるんですね。場所によって。ニューデリーなんかは、両方いろいろある感じもうですか？海外の料理も、アメリカンなやつも。
海外の料理もあります。そうです。
そうか、そうか。面白い。やっぱり、日本とインドのこの違いがやっぱり結構ね、いろいろあると思うんで、食べ物もそうだし、まあその国民性ですか？性格というかね。 いろいろ違うと思うんで、これ面白いですね。
はい。
なんか、ベースで、やっぱり、その、インドはその宗教、ヒンドゥーとかの、なんかベースにやっぱすごく感じたんで、うん、結構今回いろいろなお寺に行ったんですけど、やっぱりそこが、まあ日本も宗教はありますけど、なんかそこがすごく大きく違うとこの一個だなと僕は思いましたね。どうですか？
インドで宗教を従う人は多い。
リシュさんのイメージで日本とか、日本と宗教のなんかこうイメージってどんな感じですか？
今まで、勉強して、そしていろいろ番組とかで見ていたことに、よると、日本人は、宗教にあまり、重要していないんです。そして、神道と仏教を混ぜて従う人は多いんですね。
そうです
一般
ね。
的に両方を混ぜています。
そうね。
そしてキリスト教を従う人はとても少ないです。
そうですね。
日
なんか
本の、宗教に関してこれだけの知識だけです。
あ、いやいやいや、大丈夫、その通りですよ。そうですよ。なんか、結構ミックス。で、日本人もね、神社とお寺の違いも分かんない人は分かんないですし、お参りの仕方が違うんですけど、お参りって分かります？リシュさん。お参りってなんかこの、まあ、プレイ、祈る感じの祈り方とか、祈り方も違うんですけど、日本人もだから時々なんかお寺で神社の祈りやって、神社でお寺の祈りやってミックスして、日本人もね、あんまり分かんない人多いです。そんな感じなんで、あんまり重要視してないというかね。そこはやっぱり、なんでしょう。まあ、国、社会とかありますけど、一個ちょっと、インドと日本の違うところの一個かなと思いましたね。僕行った時に。
はい。
すごいパワーを感じたんで、ヒンドゥーテンプルに行った時は。
そう。
なんか、本当コンサートみたいな感じでしたけど。すごかった。マジで。ジャスティン・ビーバーでも来たのかぐらいの感じで。本当にみんな、日本人僕だけだったんで、すごいびっくりしましたね。はい、あれ、毎日やってんのかなと思いましたね。すごいね。でもあのパワーは羨ましいですよ。まあ日本もお祭りがありますけど、あんななんか日常的にああやってみんなで歌ったり、なんかああいう風になんかわーわーわーってやったりするような、なんかお祭りみたいな感じもあって、あれはいいですね、見てて。あれはニューデリーとかにもありますか、そういう場所は。
はい、それはインド中。
あ、インド中にあるってこと。あ、そっか。いやー、あれはなんかパワーもらえるし、なんか悩んでる人もにも力になるよね、あれはね。日本はなんかその悩んでると家に帰って誰もいなくて一人で、なんかどんどんそっちの方に行っちゃうんで ああいうお寺とかで仲間とか家族となんかこう触れ合う機会が多いとまたちょっと違うよね、多分。どうですか？
そんな、状況が、インドで、一人で住む人は少ないんです。
ああ、そうか。
大体の人は家族と一緒に住む。一人で住む人は、大体、仕事とかのために遠くに住む方々だけです。まあ、それで、みんな一緒にお寺とかへ行くことも多い。
そう
子
か。
供の頃から私た
うん。
ちは、自分の宗教をよく従うように言われて、宗教の、まあ、なんか、やり方とかもよく学んできて、家族と一緒にお寺を行く習慣があ
そうですよね。そうそう。あの感じがね、すごいいい感じでしたね。まあ僕、子供の頃にはよく見ましたけど、最近はやっぱり日本人なかなかね、まあ、子供が小さい時はそうだけど、あんまり家族揃ってどこかにっていうのはなかなか見れなくなったから、ちょっと寂しい感じですけど、あれはいい感じですね、インドのね。うん、そうそう。あれすごいいいよ。はい。ですね。そういう感じがありましたね。僕も、インドでいろいろ、まあ、カルチャーショックじゃないけど、なんかすごいいいものをもらってきましたね。はい。そう。
良い体験して、
そう、良い
良
体
い
験しまし
体験
た。あ
し
りが
て
とうござい
嬉
ます。
しい、
あ、そうです
嬉
か。
しい。
いやいやいや。めっちゃいい国だと思いますよ。ただ、壁がね、高いんですよ。なんか日本の人がインドに行くのに、まあ、まずちょっと、他のアジアより遠いでしょ？一個。あとはやっぱり、YouTube でさ、インド旅行って調べると、そういう、なんか、スキャムっていうか、旅行アシスタントとか、旅行コーディネーターとかさ、なんか、あと、物を売ったりする、そういう人のビデオがたくさんあるじゃないですか。見たことありますか？
日本語で見たことがないんですけど。
そう だから、そうい
ない
う
で
ちょっ
す
と
ね。
ネガティブなイメージとかもあって、怖がってる人もいるんですよね。
それは知っています。それは知っています。
ね。あれはなんかちょっともったいない。うん。だから、そのインドの素晴らしさを見るところで、ちょっと YouTube のネガティブキャンペーンじゃないけど、ちょっとね、多すぎる気がする まあみんな面白いから見ちゃうんだろうけど、ちょっと多すぎる気がするね。それどう思います？それに関しては。インドの人どう思ってんのかなと思って。嫌じゃないのかなと思って。
それはそうですけど、
うん。
まあ、その観光者はどんな体験するか、それは、まあ、人次第ですね。まあ、どんな人と出会うか。
うん、
多
そう
分、
ね。
スキャムあったら、もちろんスキャンされる。
そうで すね。
いい人と出会ったら、
うん。
良い体験をして帰る、嬉
うん。
しく、そうです
確か
ね。
に。
だから、まあ、前にも言った通り、どの国でも良い人でも悪い人でもありますね。
そうね。
だ
そ
から、それが人次第での体験です。
う。ああ、そうですね。はい。本当その通りだと思いますね。そう。だから僕、今回、全然そういうスキャンもないですし、もちろんよくね、お腹壊すっていう人もいるけど、お腹も壊してないし、もういい体験ばっかりでしたね。まあびっくりしたことはありますけど、いい体験 ばっかりでした
そ
か
れ
ら、
で嬉しい。
だからそういうふうなものも広めていきたいなと思いますね。うん。日本人なかなかね、海外に興味がある人が少ないから、やっぱハードルを感じちゃうんでしょうね。行ってみたいんだけど、すごい興味があるんだけど、ちょっと怖いっていうイメージがやっぱあるかもしれない。
ああ、
そ
どんな人が多い。
う。うん。そう。みんなわかってるんですよ。インド行ったら絶対面白いって。だけど、ちょっと怖いのもあるな、みたいな感じかな。日本人の印象はね。うん。逆にどうなんでしょう。日本は、なんか、変なイメージは。あります？なんか。
まあ、怖いイメージじゃないんですけど、まあ、もちろん、ベジタリアン、前にも まあ、相談した通り、ベジタリアンだったら、まあ、そこでベジタリアン食べ物を探すのは難しいから、そのことは、ちょっと問題になりますけど、
ありま
そ
すよ
れ以
ね。
外、日本は面白く感じる人は多いです。
あ、そうですか。あ、ありがとう
そ
ご
し
ざいます。
て、まあ、安全な場所です。
そうですよね。
そんなイメージです。
そう。まあ、旅行者のスキャムとかね、は、インドよくありますけど、 あまり危険なイメージなかったんですよ。全然なかったんですけど、それは僕がラッキーなだけなんです。どうですか？まあ、インドって言ったって僕、ちっちゃいとこ1個しか知らないんで、インドもなんかあんまり危ないっていうイメージなかったんですけど、リシュさんから見てどうなんですか？インド。まあ、インドってちょっとでかすぎるけどさ。
そうですね。でも、する人もあるし、やっぱり、まあ、よく、予定を立てて、起きたら、されないかもしれません。よくいろいろ調べてきたら。
なんかちょっとなんか金出せとか、なんかそういう感じのイメージの人全然ない。
いやいや、そんな感じでないです。
ないよね、全然。
そんな感じ。
そうそうそう。なんか、それはね、ちょっと、もし、夜、なんか、まあ、あんまり夜は出ないけど、なんかそういう人もいるかもしれないと思って、気をつけてたんだけど、全然そんな感じじゃなかったから。そう。ね、すごい近づいてきて、あ、なんだなんだなんだと思ったんだけど、全然、どこから来たの？みたいな。それは感じましたね。そう、そこの怖さはないな。だ旅行するときちょっと気をつけましょうってことだね。多分ね。日本に行
そ
く
れは
人
も
ね。
ちろん当たり前。
そう。
知らない場所へ行ったらもちろん気をつけた方がいいし。
そうだよね。なんて、あれね。でも僕ね、分かったよ、リシュさん。日本人がね、よくそのスキャムに遭う。騙される理由が。なんか、インドに行くとね、全部いろいろ日本と違うから、すごいね、孤独を感じるんですよ、まず。すごい。え、大丈夫かな？僕一人だし、どうしようってなって、そう。で、そこに、日本語が上手な詐欺っていうか、スキャムの インドのコーディネーターが来るんですよ、そう。大丈夫、大丈夫。僕、日本語わかるから、何でも大丈夫。僕に聞いてって。そう。ほんでね、心ね、
そ
こ
ん
つ
な
く
コ
る。
ーディネーターが見つけたら全部平気に。
そう、ありがとう。よかったって言って。そう、大体そのパターンなんで。そう。これを聞いてる日本の方、いるかな？ 注意ですね。はい、そこをちょっと注意してほしい。リシュさんみたいな方だったらね、いいけど、ちょっと人気をつけないと、日本語上手な人でも気をつけないといけませんね。
そうです。もちろん。
それはありますね。はい。そうか。じゃあ、リシュさんですね、まあ、いろいろちょっとインドのこととか、日本語のこと聞いたんですけど、まあ、今後は日本はどんな感じで、リシュさんは、その自分のライフプランとか、そういうのはどんな感じなんですか、今。
私は、月前に、博士に入りましょうか。それより、医者で働きましょうかっていうことを考えていたんですけど、まあ、やっぱり医者で働くように決めました。
あ、そうなんです。お医者さんってことですか？
医者じゃなくて、会社。
あ、会社。ごめんなさい。医者ってこと。会社ですね。すみません。あ、会社でね。その場合って、なんかこの、日本で働くとか、そういうわけじゃなく、インドで働く。
今はインドで働く。
うん。
まあ、1年か2年かで、まあ、日本の会社で申し込むつもりです。
あ、そうですか。ああ、これは嬉しいですね。じゃあ、いつか日本との、日本の会社とか、日本のビジネスみたいのも、ちょっと興味があるんですね。あ、
そうい
い
です。
ね。じゃあ、やっぱり、これからのインドと日本の、まあ、架け橋じゃないですけど、
架け橋。
ね。いや、それができますよ、リシさんなら。ね。そういう感じもあるかもしれないですよね。嬉しいですね。これね、 僕、インドに、まあ、行く前から思ってますけど、まあ、さっきも言いましたけど、日本は少子高齢化の問題はもう避けられない。絶対に来るんで、もう来てるんで、今。で、若い人たちは、まあ、子供を結婚したくない、子供はあまりいらない、そして、働きたくないとか、そういう感じがね、今、大きいので、もう絶対に海外からまあ、助けてもらうって言い方はすごい失礼なんですけど、海外の人と協力して、なんかやっていかなきゃいけない部分がね、
それは必要になります。
必要ですからね。ぜひ、インドのその洋のパワーっていうか、パワフルな方、いっぱい来てほしいな。はい。僕は思います。はい。ちょっとネガティブな日本の方多いんでね。うん。結構僕、
それは乗り越えます。
乗り越えます。そうですか。いや、大丈夫ですよ。リスさんの、もともとのそのインドパワーと、リスさんのね、明るさと笑顔で、ぜひとも。もちろん僕もそのいろいろパワーをもらいにインドにも行きたいと思いますんで、また次行くときは、なんかまたいろいろ教えてください。
はい、も
はい。
ちろん。
で、このポッドキャストね、最後に日本語を勉強している方がね、たくさんいらっしゃるんですけど、リシュさんのなんかこの、まあ、おすすめの勉強法とか、こうやってね、会話、楽しくできるようにこのなった、なんか勉強方法とか、なんかそういうのありますかね、日本語。なんかおすすめの方法とか、本とか、なんかあります？サイトとか。
トで、まあ、大体の人は、まあ、日本語を勉強するとか、大体、まあ、難しい点は、日本語を話すことの感じだと思います。
はい、そうね。
漢字のために、まあ、もちろん毎日、何回も何回も書いて暗記する以外にも、方法がないと思いますけど、
はい。
でもやっぱり、よく話せるために、ネイティブの方々とよくできればできるほど、話せば、まあ、上達できると思います。それ以外、ただ、日本語能力試験を合格するために勉強せずに、いろいろな、なんか、文学とかを、読んだら、それも、まあ、日本の文化とか、日本自身をよく、わかるために役に立ちますから、それも、読む必要だと思います。ただ日本語能力試験の、本を 読んではいけません。
そうですね。普通のなんか文法センテンスとかね、語彙のための文だったりするから、やっぱりコミュニケーション取るためにも、日本の文学とか、そういうの、文化を知るのは大事ですよね。
そうですね。
じゃあ、やっぱり日本人と、やっぱり話す機会を、まあ、リシュさんみたいに、まあ、ハロートーク使ったりとか、なんか自分からこのコミュニケーションを取るっていうのが大事ですか？やっぱり。
そうですね。
そうか。そうですね。確かに。まあやっぱり上手な人はやっぱりコミュニケーションをやっぱりね、最初やっぱりみんな緊張しますから、やっぱりコミュニケーション取るっていうのが大事ですよね。
そうですね。まあ、言語を勉強しているなら、言語を話せることも大事ですから。話さなければなりません。
そうですよね。そうですね。確かにね。じゃあ僕は、ヒンドゥー語を次にインド行くときまで、ね、勉強しなきゃいけませんね、僕も。頑張りますよ。はい。
すね。
はい。
なんか手伝いとかができれば嬉しい。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ドゥーリンゴでインストールはしてるんですけど 最初のところだけ。そう。
は
ね、はい。
い
頑張りま
はいはい。これは
す。
基本的な
そうね、まずは。
もの
あっちゃ
です。
ー、ね、あっちゃーっていうね。あれ好
あっ
きで
ち
す。
ゃ。
あっちゃーが好きです、僕。あっちゃー。みんな横であっちゃーって言ってるんで。覚えました、ジャイ
そう
プル
し
で。
ます。
そう。という感じですね。はい。ありがとうございます。今日、お時間、忙しいのに、リシュさん、時間いただきまして。最後に何か、なんか質問とか、なんかありますか？話したいことと
話
か、なん
す
かあ
こ
り
と
ま
と
す？
かは、みんなに、私にも聞いてくれてありがたいです。
素晴らしい。いやいやいや。まあ、本当はまだ聞きたいんですよ、僕。あんまり長くなると。だから、リシュさんさえ良ければ、またね、よかったらまた遊びに来てください、トークで。もうね、聞きたいことがすごいあるから、インドで。いや、今日はゲストなんで、リシュさんのその日本語とか、リシュさんのいろいろことをちょっと聞きたかったんでね。はい。またよかったら、時間があったら、ぜひ参加してください。
ま
あり
た
がとうご
さ
ざ
せてください。
います。ありがとうございます。はい。で、
すみません。今回、誘ってくれて、本当にありがとうござい
い
ま
や、
し
こちら
た。
こそ本当にありがとうございます。なんか OK していただいて嬉しいです。はい。なんか、リシュさん、どうですか？なんか、インスタとか、もしなんかご紹介するのあればしますけど、ありますか？もし載せて
イン
よけ
ス
れ
タ
ば、イ
は。
ンスタの URL とか大丈夫ですか？
大丈夫です。
あ、わかりました。はい。じゃあ、これ聞いてね、いただいた方、もし、リスさんに何かね、あったら、ぜひ、インスタの方、フォローお願いいたします。はい。リスさんみたいに、インドで勉強してね、聞いてる方もいらっしゃるし、時々コメント、メッセージもらうんで、ね、リスさんみたいに話してみたいって、話せるようになりたいっていう人もいると思うんでね。もしよかったらなんかアドバイスかなんかあったらね。はい。はい。という感じでございます。はい。はい。じゃあ今日はリスさん、ゲスト、来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ、あ り
こ
が
ち
と
ら
うご
こ
ざ
そ。
いました。
いや、ありがとうございます。ということでございまして、こんな感じで、まあ、いろいろなね、日本と縁がある方といろいろお話ししていく、コーナーとなっておりますので、今日ご参加いただいたのは、インドからリシュさんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。皆さん、こんにちは。アマオジャパンのアマオです。このポッドキャスト番組は、日本に興味がある方や日本語を勉強している方へ向けて、日本のニュースやトレンド、話題になった SNS や記事などを皆さんにご紹介していくポッドキャスト番組です。できるだけ優しい日本語で皆さんにご紹介していきますが、ちょっと難しかったり聞き取りにくかった時は、ポッドキャストを何回か聞きながらリスニング練習に使っていただけると嬉しいです。もちろん何かをしながら気軽に聞いていただければと思っております。ニュースの内容については、私のアマオジャパンというブログでですね、ご紹介したトピックやニュースについてのリンクなどを載せておりますので、そちらからチェックしてみてください。